三里浜の松林。今回のお話は、現在テクノポート臨海工業地帯となりました三国町にある三里浜にまつわる昔話です。主人公は乞食のような格好をした一人の僧侶、名前を大道と言いました。東本願寺の高倉学寮に学び、仏の領主にも勤め、同じ時代に生きた良寛和尚のような幸運流水、つまり諸国を巡り学び修行する僧侶の生き方をした人物です。ちなみにここまでの経歴と多少違ってきますが、俗名を幸財太郎右衛門といい、若い時分に金津奉行所に勤めていましたが、何らかの罪を犯し出家したという説もあります。しかしこの説は定かではありません。天保11年西暦1840年の冬、老僧となった大道和尚は新保村の古金屋善兵衛の旅籠の一室で、その老いた体を横たえています。
世話になるな。
何をおっしゃいます。それよりお母さんの調子はいかがです。
少し休ませてもらい、かなり気分も良くなった。
早く元気になってくださいね。
そうは言うが、私ももう年を取った。さすがに先日まで続いた寒波にやられたようだ。
ええ、寒かったですからね。
ああ、答えたよ。
ところで大道様はおいくつになられました。
もう73になったか。
ならまだまだ大丈夫ですよ。
気休めはよい。
そのようなつもりは。
しかしもう73か。この村に来るようになって20数年になるのか。
そんなになれますか。早いもんですね。
いろいろあったが、思い返せばあっという間だった。
確かにそうですね、あっという間でした。
ここで話は20数年前に遡ります。文政元年西暦1818年のある日、日本海以外何もない砂浜が続く三里浜。当時の三里浜は冬になると荒れ狂うシベリア寒気団の暴風と日本海の荒波、夏は旅人の休む一本の木陰もなく、熱さは天を焦がし、雲が出ても雨は降らず、熱風が村々を襲い、住民の生活をいつも不安にしていたと伝えられています。その三里浜を大道が歩いています。砂塵の舞う中、ただ黙々と歩を進める大道。砂ぼこりによる視界の悪さもあり、どこまでも続くように思われる砂浜は、大道から歩く気力を削り取るようでありました。どれくらい歩いたでしょうか。その大道の目の前に一人の老人が姿を見せました。自然と大道はこの老人に声をかけます。
ひどい砂嵐ですね。太陽すら霞んで見える。
旅のお坊さんか。あんた一体どこから来なすった。
敦賀の唯願寺から来て、加賀の塩屋にある西永寺へ向かう途中です。
あ、加賀の塩屋への。
ええ、そこは真ん中の兄が創建したお寺で、その兄霊寛がいるのです。その兄を訪ねて
それはそれは。
ところで、ここは何というところですか？
ここは黒目というところじゃ。
黒目？
ここら辺の村はどこへ行っても何もない砂だらけの村ばかりじゃ。
砂だらけですか？これじゃいろいろ大変でしょう。
大変どころじゃない。冬は海から直に吹きつける大嵐で、屋根は飛ばされ家は傾く。夏になったらなったで、暑い風と暑い砂が村を襲う。畑だって砂で埋まって何も育たん有様じゃ。
それはお気の毒に。
どこもかしこも不毛の土地じゃよ。
しかしご老人はこの辺りに住まわれておられるのでしょう。
しょうがあるまい。わしはこの村で生まれてこの村しか知らん。この年で今さらどこへ行くこともできんわ。
お上はこの有様をご存知なのでしょうか？
もちろん知っとる。
この有様を知っていて何もしてくださらないのですか？
あれを見てみろ。
あれって
よくわからないかもしれんが、ほら、丸太が砂に刺さっておるじゃろ。
そう言われればところどころ杭が刺さっていますね。
時折藩の方から砂よけ不審の費用が出てな、ああやって丸太を一軒くらいの間隔で打ち込み、その間に竹を渡し、吉津を当てた垣根を作っておるんじゃ。お上も何もしとらんわけじゃない。じゃあがこの強風、あの程度の垣根じゃ一年も持たん。
一年も持たないんですか？それではあまり意味がないですね。
まったく。わしが知る限り、ここ100年近くずっとそのやり方で効き目はわずかにあるかどうか。それでもまだ懲りもせず、近々砂焼け不審があるそうじゃ。がどうせ何も変わりはせんよ。
そうなんですか。
ああそうじゃ。
かといってこの災いに諦めるしかなく、ただ嘆いていてもしょうがないではないですか。
そう言われてもわしらには何もできん。
それならその砂よけ不審。
砂よけ不審がどうした？
もしその費用をどう使ってもいいのなら、それを別のやり方で使ったらいかがでしょうか？
いやいや、どんなことをしたところでどうせダメじゃろう。ここの砂と風が尋常じゃないことはわしらがよう分かっとる。いやというほどな。
しかしずっと効き目のないやり方を続けていてもしょうがないじゃないですか。だったらダメでもともと別のやり方を試してみてもいいのではありませんか？
別のやり方をと？
いや、実は聞いたことがあるのです。気比の松原が海風を防いでいると。
敦賀の気比の松原か？そういえばあんた敦賀から来たと言っとったの。つまり気比の松原のように松を植えたらどうかということじゃな。
そういうことです。これまでのように傷むもので垣根を作るのではなく、生きる力、強き命のある松の木を持って天地の災いに当たるのです。
しかし、松の木を植えたところで育つのか？いくら植えてもこの土地で大きく育たなければ意味がないんだぞ。
確かに、いきなり松を植えても育たないかもしれません。だからまずはネムの木を植えるのです。それでそのネムを植えた後に松を植えるといいと聞きます。
なるほど。ネムを植えて松を植えるか。
試しに行ってみてはいかがですか。
そうか。しかし、わし一人が村の者にそう言ったところで、果たして今までのやり方を変えてくれるだろうか。
今までのやり方ではダメだったのでしょう。だったら、
長い間生きているとわかることじゃが、人はなかなか変わることができん。藩から風よけ不信があれば、丸太を打ち吉津を巡らすことを100年近く行ってきた村なんだ。誰しもそれが村だと知りつつも、そうやり続けてきたんだ。わしにはその習慣を変えることが難しいように思える。
でもあなたは私の話を聞いてくれたではありませんか。
それはそうじゃ。それなら旅のお坊さん、あんたがその話をしてくれんか。
しかし私はよそ者ですし。
それがいい。よその者だったらみんなも珍しがって話も聞くというもの。ちょうど、今夜村の寄り合いがあるんじゃ。
え、今夜ですか。
今夜寄り合いに顔を出してちょろっと話をしてくれればいいんじゃ。
簡単に言いますね。
簡単な話じゃよ。話すだけなんじゃから。
まあ仕方ありません。わかりました。よそ者ですが、私も寄り合いにお邪魔させてもらいましょう。
その夜、村にある社に人々が集まり、寄り合いが開かれました。
で、旅の坊さん、つまりあんたが言いたいのは、砂よけ不審の費用で食事をしろということなんだな。
ええ。これまでのやり方で問題が解決できないなら、やり方を変えた方がいいのではないかということです。
それで何年かかるんだ。木を植えてもすぐには大きくならんだろう。
しばらくは我慢しなければならないでしょうが、ある程度成長したらきっと村の被害が減ると思います。
俺たちに木が育つまで耐えろということか。
そんなに時間は必要ないと思います。
そんなの待ってられるか。
それを耐えれれば必ず良くなるのです。
まあどっちにしろ俺にはもう関係ないがな。
関係ない？どういうことじゃ。
実は俺らこの村を出てこうと思ってな。
お前何を言っとるんじゃ。
ちょっと俺らって。
こいつらも一緒だ。
わしら家族も出ていく。
お前らこの村を出てどうするつもりじゃ。お前らだって行く当てなんかないじゃろ。
それでもこのままこの村にいたってどうにもならん。
ちょっと待ってください。どうにもならないわけじゃない。木を植えればきっと変わります。
よそ者のあんたにこの村に住む俺たちの何がわかる。
そうじゃそうじゃ。
言い伝えじゃ、今から200年くらい前にはこの近くの山岸のあたりの村が一晩で砂山に変わったって話もある。
ああ、北沢村と言われた村の話だ。一晩中竜巻のように風が吹きまくり砂を巻き上げ、それで村を沈めちまったってやつだ。
そんな昔の話でなくてもいつだってひどい状況に変わりはない。心当たりはそんな土地なんだ。この土地で生きてきた苦労はよそ者のあんたに分かるはずがない。
お前らこの村に愛着はないのか。先祖代々住み続けてきた村なんだぞ。
確かに達人ほどじゃないが、俺もこの村で育って知っている奴らと別れるのは寂しい。
だったら
なあ達人、覚えているか。
何をじゃ。
2年前の秋、安家の一家がこの村を出て行った時のこと。
覚えとるよ。あの夏、安家の畑が砂でやられてどうにもできずに それであいつらは出て行った。
あの時安家田家族みんな泣いてこの村を出て行ったんだ。安家田だけじゃない。これまでだってこの村を去る奴はみんな本心から去りたくて去ってるわけじゃない。俺も今ではこの村から出て行った奴らの気持ちがよくわかる。俺たちだって生きていくためにはこの村を出ていくしかないんだ。
ミスケ、
わしらだってこの村のことしか知らないのによそへ行ってそれでうまくやっていけるのか、本心じゃ心細くないでもない。
それならよその土地に対する不安があるのならもう少しだけ、もう少しだけこの生まれ育った土地に残って頑張ってみてもいいんではないですか。少しは辛抱しなければならないけど、きっと新しいやり方でこの村が変わるはずだから。それに私もこの村であなたたちと共に頑張りますから。
わしらと頑張るって？あんた加賀の塩屋へ行くんじゃなかったのか？
やめました。
そんな簡単にやめていいのか？
真ん中の兄が西英寺というところにいるのでちょっと手伝いでもしに行こうと思っただけで、別段しなければならない用事などはないのです。もとより幸運流水のみ。
それでも家族とかは大丈夫なのか？
鶴賀と今言った塩屋に兄たちがいるだけだから私のことはいいのです。
うん、そうか。
そして私はここに残ります。だからあなたたちも残ってくれませんか？そして私と一緒に木を植えましょう。
よその人がこの土地のために頑張ろうとしてるんだ。何も関係のないこの人が少しは信じてみてもいいんではないのか。ミスケ。
変わった坊さんだな。
よく言われます。
分かったよ。村を出るのはもう少し後にする。あんたの言う植林がうまくいくかどうかしばらく様子を見させてもらうよ。
卯之吉、お前はどうする？
じゃあわしも少しだけ信じてみるか。でもそれでダメだったら出ていくからな。
ありがとうございます。
この後大道を交えて村人たちは相談し、藩に砂よけ普請のやり方を変え植樹をしたいと願い出ました。そして翌文政2年西暦1819年に初めて三里浜の植樹が行われたのでした。その際ネムの木を植えただけではなく黒松の苗も690本植えたと伝えられています。この松の植樹は想像以上の効果を見せ村人は大いに喜びました。結果それから10年の間この植林は続けられました。それ以降は福井藩の事情により砂よけ普請は行われなくなりましたが、それまでの不毛の土地であった三里浜に10年分の松林は確かに残りました。さてここで話を最初の天保11年古金屋善兵衛旅籠の一室に戻します。
目を覚まされましたか？
ああ少し夢を見ていたようだ。
お母だ起こして大丈夫ですか？
大丈夫だ。
それなら水をここに置いておきますね。
すまない。せっかくだから少しもらえるか？
はい。それでどのような 夢を見られてたんですか？
昔のことだよ。
昔のことですか。
ああ、松の苗木を村の者と一緒になって植えてた頃の夢を見た。
そのおかげでココアの村は変わりました。
思い返せば、私が一人のご老人に会った、それだけだったことのような気がする。
何をおっしゃいます。
この村に来たのは、あの時が最初だったわけじゃない。私は、敦賀と塩屋を行き来する際、いつもこの村を通っていた。それでその度に、この村の生活を不憫には感じていた。しかし思い考えるだけで何もできなんだ。あの時たまたま一人のご老人と話すきっかけを得て、たまたまそうなったに過ぎない。
たまたまではないでしょう。
たまたまだ。たまたま。
でも木を植えるように勧めたのは事実でしょ。
それはそうだが、ここだけの話、その植樹が成功するかどうかは賭けみたいなもんだった。絶対の自信があって進めたわけじゃない。
そうだったんですか。
そうだ。私は取るに足らない小じき坊主に過ぎんよ。木のことだってどこかで話を聞いて知っていただけで、実際に木を植え育てたことなんてあるわけなかろう。あれが生まれて初めてのことだった。いや、運が良かっただけだ。
いえ、言うだけなら知識があれば誰でも言える。本来よそ者であるあなたが一番一生懸命にやっていた。だからみんなが信じついていったのではないでしょうか。運、運と言いますか、運もそこから生まれたのです。
それと私がそうできたのにはもう一つ、皆がよくしてくれたというのもある。木を植え始めて数年後に、私の見つけたところにいおりまで作ってくれて、いろいろ世話になった。
天保4年まで住んでいた大安寺村の奈良原野口さんの裏山でしたね。
ああ、美しい泉の出るところじゃった。結構気に入っていたんだが、私は元来同じ場所にとどまれるような性分じゃなかった。
はあ、未だに落ち着かないのはあまりいいことではないですよ。性分かもしれませんが、もうお年なんですから。
性分はそうそう変わらんよ。
まったく仕方ないですね。
まあそれはそれとして、私はな、つくづく思うんだよ。
何をです？
これまで反対する者がいても、その一方で誰かが私の意見に賛同してくれた。そうでなければ植樹を提案した翌年に早速木を植えられたりできなかった。まずはそれがなければ小じき坊主にできることなんてたかが知れてたんじゃないかとな。
たかが知れてるってそんなことはないんじゃないですか。
いや、皆がいなければ何もできなんだ。
いえ、それでも大道様がおられたから皆も、そして村も変われたんです。
言い過ぎだよ。
言い過ぎではないでしょう。それに大道様が行ったのは三里浜の植樹だけではないでしょう。鮎川から福井へ通じる道も開かれた。あれで魚を売るのが随分楽になったと漁民たちも喜んでいました。感謝しているんですよ、みんな。
感謝なんかされたくてやったわけじゃない。やはり同じ場所に長居するのはよくないな。
だったら早く元気になってくださいね。
ああ、そうするよ。 私には浮雲のような生活が性に合ってる。
まったく困った人ですね。
大きなお世話だ。
さてと、私はそろそろ仕事に戻りますが、何か欲しいものはありますか？
特にないが、たったついでにそこの障子を開けておいてくれんか。
いいですが、まだ春には遠い。風に当たられるのはあまりお体によくないのではないですか？
今日は天気も良さそうだし、少しくらいならいいだろう。
わかりました。
冷たくて気持ちいい風だ。
ほら、まだ雪があんなに。風に当たられるのもほどほどにしといてくださいね。
ああ。
しかし、この時期珍しいくらいいい天気ですね。
いい天気だな。
こんな寒い時でも松が青々としていますね。
冬でも枯れないのが松じゃからな。
ええ、そうですね。
いろいろあったが、
ええ、
楽しかった。
そうですか。
ああ。
結局、大道は回復することなく、この年の2月11日に、この旅籠の一室で亡くなりました。死後、その遺体は塩屋にいる自警の西英寺に葬られました。その後、三里浜の植林は明治28年に再開され、同40年まで行われました。さらに昭和7年から10カ年計画で植林が行われ、現在の松林になったのです。三国町神母の春日神社境内にはこの植林事業の石碑があり、その碑文の一部には、事業を起こして未だ10年にならないが、樹木茂り、生家自由至り、人民大いに喜ぶ、うんぬんと刻まれています。また大道が開いた30キロほどの道は改修され、鮎川福井間の県道となり、福井市の両橋屋には大道橋と名付けられた橋が残っています。それらの業績をたたえ、現在福井市の夏目公民館には大道の銅像も建てられています。今回は初めて三里浜に植林をした功労者、大道のお話でした。彼の業績は、不毛の土地を緑地に変え、砂の移動を抑えました。それが後に、全国トップシェアを誇る三里浜らっきょうの栽培を可能にし、それ以外でもスイカや大根などの農作物の豊かな生産につながりました。最後に、この話は三国や福井市に伝わる大道和尚の昔話を脚色した、あくまでも創作の物語であることをお断りして、ダッチミンダッチミン創作ラジオ劇場、三里浜の松林を終わらせていただきます。